皆様、いかがお過ごしですか？花田紀彦です。安息日学校聖書研究ガイド、今期は、神のためにたくさんの友人を作るというテーマで学んでいます。今週第8課のテーマは、イエスのように使える。暗唱聖句は、マタイ9章36節です。口語訳聖書でお読みします。また、群衆が飼うもののない羊のように弱り果てて、倒れているのをご覧になって、彼らを深く憐れまれた。マタイ 9-36。 イエス様の生涯は、何から何まで他の人たちが中心であり、その一生は愛情深い憐れみの奉仕でした。私たちがこれまで何度も学んできたミニストリーオブヒーリングの中の言葉があります。人の心を動かすにはキリストの方法だけが真の成功をもたらす。人間として歩まれた間、救い主はその人たちの利益を図られ、同情を示し、その必要を満たして信頼をお受けになった。そして、私についてきなさいとご命令になった。イエス様は、憐れみをもって人々と交わり、その必要に応えることによって、人々の信頼を勝ち取られました。その土台があって初めて人々を霊的な真理に導くことができたのです。ガイドのこの言葉が印象的です。福音はこの世に述べ伝えられる必要がありますが、それと同じくらいこの世で実践される必要があります。イエスはそのことを認識しておられました。他者への奉仕に献身するキリストのような生き方という生ける証は、私たちが語る言葉の力強い証拠であり、私たちの証に真実味を与えます。今週は他者の必要に焦点を合わせる自己犠牲の奉仕の重要性について学んでいきます。日曜日のところをお開きください。律法学者やパリサイ人、サドカイ人たちの宗教は罪人を避ける宗教でしたが、イエス様の生き方は違っていました。マタイ5章13節と14節には、キリスト者としての生き方が塩と光という2つの言葉によって教えられています。塩は料理に味をつけ、食べ物を保存するために用いられますが、その塩がどんなに高級なものであっても、それが瓶の中に入ったままでは意味がありません。瓶から出て食べ物と接触して初めて塩は塩としての役割を果たします。私たちは皆コンフォートゾーンと呼ばれる自分にとって心地よい過ごしやすい場所を持っています。家族や教会の交わりがそうかもしれません。しかし、そのコンフォートゾーンを飛び出していかなければ、私たちがアドベンチストとして生かされている使命を果たすことはできません。しかし、私たちが塩であり続ける限り、私たちは暗い夜を照らす光として用いていただけるのです。以前、フィリピンのネグロス島にあるアドベンチストの大学を訪問したとき、そのキャンパスに大きな地球のモニュメントがありました。そしてそこに、私たちは世にあるがこの世のものではないという言葉が刻まれていて、感銘を受けたことを覚えています。罪の世にはあるけれども、希望の光を放つアドベンチストとして用いていただきたいものです。月曜日のところをお開きください。マタイ8章とマルコ12章で、イエス様がローマの百人隊長と律法学者にかけられた褒め言葉が紹介されています。彼らはその言葉によってイエス様に対する心が開かれていきました。イエス様は相手に関心を持っておられました。相手に対する関心を持たなければ、心からの褒め言葉は出てこないと思います。たとえ言葉が出てきたとしても、それは単なるお世辞になってしまいます。私は中学時代に 自分の生き方に大きな影響を与えてくださった恩師に出会いました。その先生は私のことをひたすら褒めて伸ばしてくださったのです。自分自身の中にある自分でも気づかなかったような可能性を引き出してくださいました。不思議なもので褒められると、その相手に対して心を開き、信頼がもっと増していくようになります。そしてもっと頑張ろう、もっと成長したいと思えるようになるものです。この世で不当に扱われ、無視されたような人々に対しても、そのような目を持って接していかれたイエス様に習うものとなりたいと思います。火曜日と水曜日のところをお開きください。イエス様は教えること、述べ伝えること、癒すことというこの三重の働きを同時に行われました。その目的は単に人々の肉体を癒すことだけではなく、永遠の命を得るチャンスを提供するためでした。56ページの問い4の解説にこう書かれています。キリストの癒しの働きには、心身の癒し以上のものが含まれていました。イエスは罪によって損なわれてしまった全人的健康を人々に体験してほしいと願われたのです。キリストにとって霊的癒しのない肉体的癒しは不完全でした。もし私たちが神の愛に動機づけられて誰かの心身の健康を願うとしたら、その人がこの世で、また永遠にわたって人生を精一杯生きられるよう霊的健康の方をもっと願うことでしょう。結局のところ、イエスがお癒しになった人は皆最終的に亡くなりました。ですから彼らの真の必要は何にも増して霊的なものでした。日曜日のところで塩について考えましたが、塩のもう一つの役割は渇きを起こすことです。塩を舐めると喉が渇くように、地の塩であるクリスチャンがこの世の人々に愛を持って接するとき、人々はその人が持っている霊的な何かを求めるようになります。この人が持っているものが自分には必要なんだという霊的な渇きを起こすのです。私たちがそのような塩であるためには、本物の塩であるキリストと交わり続ける必要があります。木曜日のところをお開きください。マタイ24章は終末の前兆について、そしてそれに続く25章は神の国に入る者の生き方について3つの例え話で教えられています。10人の乙女の例えは精霊に満たされて生きることの大切さ。タラントの例えは与えられた恵みを主のために用いることの大切さ。そして羊とヤギの例えはキリストの心を持って小さきものに仕えていく愛の実践の大切さについて教えています。私が以前東京中央教会で青年伝道をしていた時のことです。日曜日の昼間、青年たちと一緒に渋谷でトーンチャイムを演奏したり、バルーンアートを作ったりして、飴と一緒に自分たちで作ったあなたは愛されていますというトラクトを配っていました。その日の夜8時頃のことです。教会の事務所に男性から電話がかかってきました。もう死のうと思っていたけど、昼間チラシをもらったらそこにあなたは愛されていますと書かれていました。死ぬ前に話を聞いてもらおうと思ってということでした。その方は刑務所を出たばかりで、結局家族や知り合いからも捨てられ、もう死ぬしかないと思い詰めておられたというのです。電話で1時間ほど話した後、その方が今電話をかけているという渋谷駅に向かいました。忘れもしない。 渋谷駅前の銀行の前で彼は私のことを待ってくださっていたんです。私は食べ物とわずかばかりのお金を持って行ってそれを差し出しました。それを見ると彼は、私が欲しいのはお金とか物じゃないんです、心の不安を取り去ってもらうことなんですと言って、何も受け取られませんでした。そのままそこでさらに1時間くらい話した後、ありがとう、もう一度頑張ってみますと言って渋谷駅の改札に入っていかれました。ガイドの58ページに、満たされたいと願っている人間の魂のうちにはイエスに対する密かな飢えや渇きがありますと書かれています。私たちは人々のこのニーズを満たすために召されたのだということを忘れないようにしたいと思います。この罪の世界の中で苦しめられている人たち、虐げられている人たちを見るたびに、私たちは、神様、どうしてこのようなことを許されるのですか、なぜ何か手を打ってくださらないんですかという思いに駆られることがあるかもしれません。しかし主はこう言われます。私はすでに手を打っている、お前を使わしているではないか。主よ、あなたを必要としている人々のところに私を使わせてくださいと祈り、用いていただきたいと思います。最後にグループでディスカッションしていただきたいテーマを2つ出させていただきます。まず第1番目、私たちの教会は人々の必要を満たし、私たちが彼らを心から気遣っていることを具体的に示すために、どのようなことを率先してできるでしょうか。あなたの地域社会にいる人々のことを考えてください。人々の生活を変えるために、あなたが所属する教会はどのようなことができるでしょうか。第2番目、私たちはすでに地の塩であり世の光であると言われています。塩として光として用いていただくために必要なことは何でしょうか。話し合ってみましょう。神様の祝福が皆様の上に豊かに注がれますようにお祈りしています。また来週お会いいたしましょう。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるために、お説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。